ハロー。こんにちは、カズアセです。今回ですね、西から素敵なゲストが来ていただきました。はい、鳥頭のリクさんです。
1ヶ月半ぶりですが、
はい、
リクでございます。
いやいやいや、結構短いスパンで。
そうですね。ね、
つい最近ね、ドントブリーズの話をしたっていう。
もう煽りの話がしに来てなかったって。あの煽りか。
まあ見たね人は、あの話かって思ってくれたと思うんですけどね。飛んだスペル映画だったっていう。
飛んだスペル映画。
で、今回はですね、
はい、
何の話をかということで、2つ話を聞こうかなと思うんですけど、まずは、ベン・アフレック、主演。
死んだ目のような人ですね。
死んだ目のような人。ウドの大木的な。
なんかそれでいて嫁さんに追い詰められたりする人です、
ね。あ、そうそう。の、これはザ・コンサルタントですね。
なるほど。会計士の話ですね。
はい、これはもうね、リクさん2回
見た。はい、2回見ました。
これはまたなんで。
いろいろまあ気に入ったっていうのがあったんですけど、はい、非常に今回意外と今年のベスト級ですね。
はいですか。
これは面白かったです。
じゃあ、また例によって、簡単なあらすじを話しますよ。映画 .com さん。
さすがですね。
アルゴのベン・アフレックは凄腕の殺し屋の顔を持つ謎の会計士を演じたサスペンスアクション。田舎町のしがない会計士クリスチャン・ウルフには世界中の危険人物の裏帳簿を仕切り年収100億円を稼ぎ出す命中率 100% のスナイパーというもう一つの顔があった。
結構ネタバレしてるなこれ。
こんな設定ありましたっけ。
結構ネタバレしてるなこれ。
そんなウルフにある日大企業からの財務調査の依頼が舞い込んだ。ウルフは重大な不正を見つけるが、その依頼はなぜか一方的に打ち切られ、その日からウルフは何者かに命を狙われるようになる。アフレックが主人公ウルフを演じる。他、マイレージマイライフのアナ・ケンドリック、セッションの J.K. シモンズなどが出演。監督はウォーリアー、ジェーンなどを手掛けたギャビン・オコナー。
ね、このあれですよ、予告もそうなんですけど、はい、この殺し屋っていう設定が、そもそも論これ、なんていうんですか、もうほぼネタバレしてるね、これ。
これ、見たんですけど、はい、殺し屋知ってました？
殺し屋ではないんですよね、
ね
これ。殺し屋に従ったっていう感じが僕すごく、
あそこがまずミスリード。ミスリード。ちゃんと作品的にそういうことを
してた気がするな。蓋開けてみたら全然違う映画じゃないかって、
ね、そうですよね。
すごく思う。
だから、こう、最初に思ったのは、ちょっと安っちいアクション映画かなって思って。
僕もそう思いました。
で会計士なのにっていうところから、もう最近流行りの、触れちゃいけねえやつを怒らせる。
あれや、ジョンウィック系や。
ジョンウィック系や。
何あのいつがみたいな展開になるんじゃねえか、これ。
ジョンウィックが、
クリスチャン・ウルフがみたいになるんじゃねえかって。
思ってたら、ねえ、
そうな
ん、とんでもなくね、ヒューマンドラマな映画だ。
ほんで、いきなり、なんていうのかな、うん、このあらすじ、ドットコムさんのあらすじ説明では全くない、この J.K. シモンズ、
うん。
いきなり J.K. シモンズが出てきて、うん、あ、そこからもう、あれって、いう風な入り。うん、ここに絶対全然触れてない。
あれ、そうですね、J.K. シモンズ何の役でしたっけ。
財務局の捜査官ですよ。
あ、そうだそうだ。
不正会計してるところを全部調べる。でね、このクリスチャン・ウルフの存在を調べるためのエージェント、一人女の子をちょっと脅迫まがいの調べさせ方をするんですけどね。
出たらやっぱこの人狂ってる人が出てきたっていう感じの。
椅子投げそうとかって思ったんですよ、出てきた瞬間。
出てきた瞬間で。で、権力もあるし、
そう
俺について来ないのか、牢屋に行くのか、
なんか近いだろ。なんか どことなく僕ドラム叩かなあかんのかな、この女の子って思った。
ね、シンバル投げそうな感じですね。
そうそう、シンバル投げられるわ。今回はあれかな、バイオか何かを投げられるのかな、みたいな感じで。
と、うん、いうことで、まあ最初はこのベン・アフレックが、ね、しがない田舎の会計士として
出て
るんですけど、
そうですね、田舎の農場を経営してるおじいちゃんおばあちゃんの相談を受けて、
なんかこうちょっと所得税か何なのか税金をうまい具合合法的にちょろまかす、すごいうまい、こうそうとは言わずに こうなんかこうちょっとした仕草で促すの。
すもうあれですよ。僕らが何ていうんですか、同人の資材を買いに行くときも全部経費落とせるよって言ってくれる。この会計士素晴らしいって。そうこの確定申告時にちょうどいい話だなこれ。
同人誌会に秋葉なり日本橋でし
ょ、ね。
日本橋に行くのに行く電車代を経費として。
経費として。その同人誌は読んでどう使ってるんだとか聞かれたら、うん、いや一応読んで影響を受けてます資料だなそういう風に言ってくれそうな
本当そうですよ素晴らしい
おばあちゃんがねこうネックレスをねこう趣味でこうビーズのネックレスみたいなのを作ってるみたいな、
うん、あれおばあちゃんお茶目ですよね何の話も関係ないのにどうおしゃれでしょ
おしゃれでしょってこうで光がキラキラ輝くのにそのベンアルがちょっとっていう顔をするから
そこまで見
なくて気になったのかな素敵でしょみたいな光綺麗に輝いてみたいな風になってそれって売ってるのっていうふうに聞かれてほんでたまにちょっと販売もしてるけれどって言ったら、うんうん、じゃあ販売口じゃん。材料はどこに買いに行ってるの、う
ん、
って聞かれて。
そんな材料なんて大したことじゃないから。
ないわって言ったら。
したら親父が後ろから。ちょっとそういう意味じゃねえんだよ
って。どんな部屋でやってるの言ったら、20平米、うん、30平米。ほな、ベンアフが黙ってくるな、うん、
もっと指を上げ、
上に上げ、上に、上に、上にって。
あれいいシーン、
ね、そう。あれいいシーンでしたね。うん、最後握手をして、うん、ありがとうみたいな。
で、なのに、こう、同僚から、今晩、夕飯、みんなで家族で食べるんだけど、って言ったらそれをガン無視する。
ガン無視する。
この、なんかね、人情味があるのかないのかわ
からない
キャラクターっていう。それが、今回、この映画でうまいなと思ったのが、
う
ん、過去語りってどうしても多くなるじゃないですか。
多くなりますね。
で、こういうのって2の方が大体面白いのが、うん、過去語りしないでいいからなんですけど、ちゃんと1で過去語りしながら面白かったんですよ、ね。うん、だからこう、結構な分量の昔話が出てきて、で、まあ、ネタバレしない程度に序盤のとこだけ言うと、こう、ちょっと自閉症的な、うんね、特徴がある子で、で、そういう施設っていうか、ホームステイしながら治すみたいなところに、主人公は連れてかれるところから始まるんですよ。で、パズル組んでて、ね、若き頃のベンアフが。
あれ弟でしょ？あれ弟でしょ？パズル組んで。
あれ本人じゃないですか？
あれメガネのは弟ですよ。
え？
あれ見てた方が兄貴ですよ。
マジですか？
うん。
気づかなかった。
あれ弟ですよ。
あ、そうなんですか？
逆かな？
だってメガネ割れて復讐しに行くじゃないですか途中で。
あ、そうか、うん、あ、そうか、あれは、あ、俺逆かなと思ってた。
いや、わかんない。
あれは弟なんだね、勘違いしてたんだ、うん、
でも、なんでそう思ったんですかね、リクさんは。
立ち位置だろうな。
うんうん、弟の方がちょっと大人になった弟の方が情緒不安定ですもんね。
そうそうそうそう、立ち位置だと思う、うん、だからお兄ちゃんっぽい見守り方をしてるっていう。
あ、そうそうそうそう、
見えたの。
確かに大きくなったら
ね、うん、あっちの、うん、眼鏡かけて
ない弟の方が確かに見守ってる。
顔つきとしてはどっちか言ったらそのベンアフ、大人になった時のベンアフの顔つきの演技をしてるのは男の子の方
が。確かにそう、うん、
地かなと思ってて、で弟を見守っててっていう風な、うん、始まり方が今の今まで僕、うんうん、はっきりでもよくわかんないよ
ね。なるほど。
あ、そうか。でもメガネはメガネ、メガネかけてるのはどっちかといえばそうですな。なるほどなるほど。
あれってパズルってなんか意味あるのかなと思ったんですけど、この最初に作ってたパズルが、
あのパズルは結局、その映画のメッセージかなっていう。そのパズルのピースがハマっていくように映画の内容もハマっていくから、あれは暗喩でしかないのかなというのと、あの女の子との出会いの、
ね、施設も。あとは一個埋められないことで、こう、なんかね、ちょっと俺もその気があるんでわかるんですけど、一個のことを集中してやり出して、それができなくなった時に情緒不安定になるんですよ。その気持ちってすごくよくわかる。そこで、まあ、ベンアフの日常がまず最初描かれて、まあ、自閉症的な資質はまだ治らない、治るとかそういう問題じゃないんでしょうね、ああいうのは。そういうのはずっと引きずって生きるんでしょうけど、 それをこう抑え込むトレーニングが描かれるんだけど、そこがもう本当にきつい、うん、であれは見て、でそこをしてるうちにこの肩着の仕事とヤクザの仕事を両立してるんだけど、なんかこう相方で声しか聞こえない相方の女性がいて、それからもうちょい肩着の仕事した方がいいんじゃないのって言われて、じゃあ久々にしてやるかみたいな感じで行った大企業の不正があるから調べてくれ、
正解例が見つかったから調べてくれないからね、うんうん、
でそこで会計担当でその不正 を見つけた若い、ね、女の子が出てきて、それがですね、アナ・ケンドリックだっけな、
アナ・ケンドリック、
うん、あのマイレージ・マイ・ライフの、
そうですね、
こういうね、確かあの人が、あの人結構可愛いですね、あ
僕結構好きです、う
ん、はい、すごい小柄で、小柄でちょっとオタクっぽい感じの、
うん、あの子がもうテーブルの上に突っ伏して寝てた時に、うん、もうすごいキュンときたあれ、ジョジョで言うとこのズッキュンの状態でした、ね、僕は。ああ、かわいい。
で、あれで、
グテーっとしたあの寝方はすごく素晴らしい。
あれを起こす、その、
連絡の。連絡の方がまたかわいい。
ドアを。おろおろする。
どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。なんかいるぞ、どうしたらいいんだ。うん、
で、そっから、ちょっと、ね、このヒロイン出てくるのでも結構時間かかったんですけど。
そうですな。
うん、まあこの、まあこれもよくあるパターンで、こう、あれですよね、レオンと同じで、レオンもこう、日常的に、すっごい律儀に、なんであれ殺し合ってみんな部屋が綺麗なんですかね。
ほんまね。まあ、めちゃめちゃ質素、ね。
イコライザーのあれしかり、みんな神経症的に物を同じ場所に置かなくて。
だから、ぐちゃぐちゃか汚いかのどっちかしかないはずなんで。
で、よくあるのが、それがある、こう女性の登場で日常が崩れ始めてみたいなパターンの女性のヒロインなんですよ。でなんか小物の使い方もうまいなと思いましたね。
はは、
水筒とか。
なるほどなるほど。
なんかフラッシュバックと現在をずっとやっていくんで、
行ったり来たりする。
なんでこんな変な水筒を使ってるのかなって言ったら、実は昔の理由があってっていう。で今に至る因縁もちゃんとこうで、あとすごいと思ったのが、この電話クリックのパートと、うん、あと J.K. シモンズのパートが、うんうんうん、結構交わりそうで交わらない。
そうなんですよ。
だ普通のアクションものでこういうことはしないだろうなっていう感じで、語り部的な感じで。うんうん、いるんですね、 J.K. シモンズたちは、うんうんうん、彼を追っていくっていうところで、
で、うん、回想劇の入れ方がものすごくまずこの話がうまい、
うまいっすよね、うん、うまい、面白さにちゃんとつながってるから、うん、なんか俺はこうミステリーの要素の方がアクション要素よりでかい映画だなと思って、うんうんうん、ミステリーとサスペンスの違いが未だによくわからないんですけど、なんか要は羊たちの沈黙とか、ああいう感じの謎を追っていくような作品としての面白さの方がこれはでかい映画
なんですよね、うん、
なんかそういう感じの映画でしたね。なんだったらあんなにアクションシーンなくても楽しめるぐらいな感じ
そう、だから内容の骨格がすごくしっかりしてたから、うん、話の骨格がすごくしっかりしてたから、うん、そこも高かったかな、ポイントが、うん、だからまあ3つの出来事、うん、J.K. シモンズのライン、ベン・アフレックのライン、うん、で、会社、うん、木星会計の話のライン、3つのラインがどう交わってくるのか、特に J.K. シモンズのラインっていうのがどうこの事件に結びついてくるのかって、そこにまた農場のおじいちゃんおばあちゃんの話、小話もちょっと挟みながらみたいなあって、それが綺麗に全部まとまっていくっていうの気持ちよさは、
敵の敵は敵で最初は別ラインに、
別ラインにいて、
それが最後にくっつくのがうまいなと思って。
そうなんですよ。
でこれの前のウォーリアーもこの監督の見たんですけど、なんかそれも兄弟の話で、
らしいね。
なんか歌丸がそこがやっぱ結局同じ話になるみたいなこと言ってましたけど、
とにかくでもこの映画ベンアフレックがお茶あのいちいちお茶いちいち、うん、あの律儀、
うんう
ん、何をしても律儀に挨拶をきちんとしたりとか、
うん、
するところとかで、
うん、
交えつつ、
うん、人の目は見れない感じ、
そう見れない見れないんだけども挨拶はきちんと、
うんう
ん、すごい、スナイパーとしても優秀なのが 1km 以上離れていても、
ね、あのメロンを、ね、破壊できるんですよこの男
しかも対空砲を使える、
対空砲を使う意味が分かんねえよ
あの対空砲を使うシーンで、あの着弾してから音が
そう
ズズズあれうまいな、
そういう意味では音響結構大事な映画やってる気が私はします。
うん、そうだね。だから噂話を使うことでこいつすげえっていうのを作るのもうまいなと思って。要は
あんな不自然な写真ないでしょっていうぐらいあの写真が写ってない。
みんなうっすら後ろ向き。
うっすら後ろ向きとか、
かってか
あの顔の影に隠れててっていう。
分かってる感じ。
そう、分かってる感じで撮ってるよねみたいな。
でももしかしたらそこ写真撮るやつまであの管理してんのかもしれない。こいつのこと
が。ああ、そうか。
あとあの J.K. シモンズにあのこいつのことを1ヶ月で突き止めるか牢屋行くかって言われてる、うん、あの
お姉さん、
お姉さん、
はい、
あいつのあいつがこうハゲ親父にずっとし、これを調べてこれを調べてって言うじゃないですか、で親父がいい加減うざりして、
うん、
これやることの対価は、
うん、そうそうそうそう、
したら昇進
してもらうんですよ、昇進させてあげるから、
させてあげる
本当みたいな感じでこう
あの親父はでもどうなんですか、嬉しいですかね、若い女の子にこういう風に頼まれて、それとも全くこの女は魅力を感じてなくていやいややってる、
いやいややってる感が強かったけどね、いやいややってる感が強いだけに、うん、あんだけ探して ZZZ がこうあの符号してきた時の喜びっていうのはすごくよく あそこのテンションの上がり方ってすごくよくわかる、
あそこら辺なんか完全にそういうミステリーサスペンスですよね、
うんうん、謎解きの部分、ね、だからどっちかというとミステリーなんだろうな、
うんうん、そうです
よ、いまいちアクション映画ではなかったんですかな、
うん、だから思ってたのと違うっていうので満足しない人もいるかもしれない、
しれないね、うん、え、こっち側の映画なの、うん、っていう、
あとは自閉症の描き方が、うん、こんな生優しくないって思う人はいいのかもしれないですけど、
でも僕は結構きちんとこのエンターテインメントの中に挟み込んでいくんであればこの形が一番ベストやったような気が、
あの気持ちが乱れた中盤で、
そう
日常動作が変わる
ミニストリーを聞きながら、
あれミニストリーだった
らしいですよ、弁慶の泣きどころをゴリゴリしてるのに、あのもうそこに集中できへんけどキーってなった時のあの、
ね、ボコボコやって
るボコボコやってる感じとか
あれあそこ泣きそうになりましたね、
あれはだからルーティーンなんですよ、
そう
彼の、僕はすごく思う
んですよ、ルーティーンを最初にちゃんと
描いてるから、そうルーティーンをちゃんとやってて、うん、あのちゃんとやってて心を落ち、30分あれをやることで毎日のストレスを解消させてたところ、うん、そのストレスの解消もできないから仕事を取られた、
うん、
中途半端だと俺は真相が知りたいんだこの野郎っていう、いわゆる何かを完遂させないと気が済まないっていう、ああいうところはものすごく、
うんうん、
あのはよく理解した上でエンタメ感がある話の中にこうパーツとして物事を自閉症スペクトラムっていう物事を入れてるところはうまいなっていう、
ここはすごく、そこはすごくね共感しましたね、なんか、うん、ああいうことで、
うん、
あんまり心が乱れる主人公ってあんまりいないじゃないですか、
いない、いない、あのワンコ殺されて心乱れるジョンミーとちょっと違うところですね、
そうそうそう、
数字を消されて切れる、あのクリスチャンウルフって感じです
ね、うん
あれどうでした、あのアクションシーン、
うん、
あのちょうど僕ジョンウィック見た次がこれやったんですよ、あの見た順番に、
うん、
あのいわゆるこれもマーシャルアーツ系だったじゃないですか、インドネシア系のマーシャルアーツをきちんと、
うん、
その親父経由で習うという設定があって、うんうん、そうですね、その辺の理由付けをきちんともこの一作の中で全部してあって、
うん、
僕はあの恋愛の銃の構え方がすごくかっこよかった、
うん、そう
ですか、でもうなんていうかな、性格無比な殺し方する
んですよ、
バシュッバシュッ無駄まだまま絶対使わない、
うん、で自分で武器持ってかない、
そう持ってかない、そうそうそうそう、
大抵奪ってどうにかしてます、ね、うん、
あの辺も面白かった、うん、
あのね、あの敵のアジトに一人単身乗り込んでくる時の無双感が、
うん、いや無双だったねやっぱり遠くの方が離れて撃たれると怖いやろうなってつくづく思ったもん、うん、ドーンっていう音がして、
うん、そうですね。じゃあ、まあ、コンサルタントは、まあ、とりあえず今年はリクさんの中では現状1位と、
ね、1位ですね、うん、なるほど。いや1位かな結構ねこの2月は対抗バーが上位作1位じゃねえか
と、もう一個聞きたいのがじゃあ沈黙、
そうなんですよ、スコセッシの沈黙サイレンス。
ちょっと僕はあの沈黙はお腹痛い日に見に行ったら、
そうですね、
あの腹痛くなっちゃって諦めたっていう、
あまりギューってやってしまったんだろうなってい
うあまりに隠れキリシタンが拷問され続けるんで、あの限界が来ました、
ね、あとまあ、あのザ・コンサルタントはオチがすごく綺麗なんで、
うんうん、
ぜひねその辺も
そうですね、う
ん、あのクリスチャン・ウルフ、いわゆるベン・ガフをすごく気にかけてる女性の存在っていうのは、うん、あの思わず膝を叩く落ちてる
のが終わって、うん、そう、あそこ
はすごい、あそこももう超感動しちゃって、うん、
だからヒロインとの関係がどうなるのかなって思って、こうなるんだって思った理由がねちょっとありました、
ね、見事でしたね、うん、あの時のあの男の子、うん、これ後半出てくる某男の子の顔がまたちょっと、うん、アナ・ケンドリック、うん、あの子ともちょっと顔つきが似てると思う、うん、あって、これもわざとなのかなってちょっと見ながら、なんとなくね顔つきが似てるけど男の子だったけど、だからなんかわざとこういう風に似せてきてるのかしらって、だから多分ねその子の顔の似せ方があるから僕、うん、クリスチャン・ウルフは、うん、メガネかけてない方の坊やっていう風に多分勘違いしたのかもしれない、うんうん、
まあ似せるのは難しいですよね、うん、もうちょっと特徴を出してくれた方が良かったもん、うん、じゃあ沈黙です、
はい、
こっちも映画 .com、
はい、
これも言わなくてもみんな大体
分かってるか、みんな分かってるかなと思います、ね、
まあ、まあ遠藤周作の小説を元にして、はい、マーティン・スコセッシが映画化したと、はい、で、まあ、キリシタン弾圧が行われていたエイド・ショッキンの日本に渡ってきたポルトガル人宣教師の目を通して、人間にとって大切なのは人間にとって大切なものか、人間の良さとは何かを描き出したというところで、まあ序盤はあのとにかく、長崎ですか、あそこは
長崎ですね、
うん、あそこで、キリスト教が、ね、アングラ的に流行ってて、
そうそうい
い言い方するなでみんなね、
なるほどなるほど、地下アイドルのイエス様を
地下アイドルみたいな感じであの崇めてて、でそれをこうお侍たちが見つけては拷問して踏み絵させて、踏み絵しないと拷問して殺しちゃうと、でなんかこうあそこ何でしたっけ、あの温泉地で貼り付けにして
温泉の
お湯かけてとか、なんかねあらゆる拷問が出てくるんですけど、どうなんですかこれは、見終わった後に感じる気分はどういう気分なんですか。
スカッとしました
そうなんですね、
あの何でしょうね、変なカタルシスがあったんですよ、あっしゃーっていう、なんかね、なんていうのかな、
それは敵をやっつけてやったとかじゃない、じゃない、
そのなんだろうな、あ最後までこの人はこの気持ちを捨てなかったんだなっていう、その捨てなかったことの清廉さのカタルシス、なんて美しいんだろうこの映画はっていうふうに僕は思った。で最初にそもそもこのアンドリュー・ガーフィールド君、うん、主人公ロドリゴですな、が、日本にわざわざ遠いスペインの地からやってくるっていうことになるきっかけっていうのは、あの、神父、リアム・ニーソン、テッドじゃねえや、荒野は辛いようで、恐ろしい役やってますけどね、リアム・ニーソン。
確かに。
あ、知りません荒野は辛い。テッドの監督が撮った西部劇。
ああ、そうなんですか。
あの、バカな映画ですよ。下品で。超バカ。ね、このリアム、ね、あの、いつ銃を抜くのかこの神父はっていうリアム・ニーソンが、あの、帰郷したと。もともと、この神父自体が実在してた人で、日本でいうその宣教師のトップに立ってた人だった
んで。ザビエルみたいなもんですか。
そうそうそうそう。そのトップだった人が帰郷したっていうことで、そんなバカな話があるかって言って、この弟子っ子二人が、やってきて、いわゆる地獄巡りが始まる。 お話。
そ
んな
話なん
ですか。うん。なんで、なんだろう。そうだね。まず、村だよね。塚本慎也監督演じるところの。
もうなんかみんなで、ね、植物的なもの大好きですからね。
そう、大好きですね。
形あるものが大好き。
形あるものが大好き。あのね、これはね、日本のアイドル信仰が好きっていうのが分かったのかっていう。お前ら偶像崇拝好きやろ。
的確すぎる。
確かによって思うけど、なんだかよ、うん、好きだけどさ、みたいな。
お前ら出来の悪いものが好きだろ。
そうそうそう。
あの、藁で組んだ。
藁で組んだ、あの、いい好きです。うん。
あの、自作の何かこう、作ってたじゃないですか。マリア像かな。
マリア像とかね。
そうそうそう。
あれとか、あれですよね。幕張あたりでイベントしそうだ
もんね。みんなで。僕のイエス様今日こんなみたいな感じでこう。
そうですね。限定50個。
そうそう、限定50個とか。500個。そうそうそう。うん、もうね、あの、イエス様の人形一番くじで入りましたよ、ね、みたいな感じでこう、書店で弾けるみたいな。ノリなぐらい、うん、そこでは、地下で浸透してたっていう。うん、
だから要は、仏像掘るのとかとごっちゃになっちゃってるんでしょうね、
多分。そうね。そうそう。実はそういうことじゃないんだよって話が実は沈黙なんだ、この映画
の。主人公は、しょうがないなって思いつつ、許してあげるんだけど、あの、ね、あの、あっちのスターウォーズの方は、こんなダメだ。
そうね、ダメだっていうね。そう。
許さないんですよ。だから暗黒面に落ちちゃうんだ。
スターウォーズの方はそうやな。
僕も融通聞かないと暗黒面に落ちちゃう。
暗黒面に落ちちゃうっていう。そうそう。だから、でも、そうか、ラストまで見てないもんね。
見てない
さんはね。
どこまで言っちゃっていいですよ。
どこまで見ました
塚本慎也が4日かかって、4日かかったというって、マジかよと思って。
張り付けになって4日かかった。いわゆる序盤でな。うん、あそこで転換点の一つだな、ね。
うん、で、吉次郎ですよ。
吉次郎。吉次郎、どう思います
？吉次郎ね、踏んで逃げて、踏んで逃げて。
踏んで後、踏んでは逃げる。
踏んでダッシュ、ね、ピンポンダッシュ。
そう、ピンポンダッシュ。
踏み出しちゃう。テカテカテカって走ってきます、ね。
吉次郎の踏んで逃げるっていうのは、後半もちゃんと踏んで逃げるシーンが待ってるんですよ、きちんと。
ある一種揺るぎない。
そう、揺るぎない。それでいて、この、ロドリゴの周りにうろうろ、うろうろし続ける。うん、で、この吉次郎、ものすごくほっといそうな顔で見るのよね。うん、ロドリゴは、こいつほんまにこんなやつやのにって、うん、毎回裏切っては、許してくれ、許してくれ。俺も神様に、天国に生きてんだよ、許してくれっていう、この、癒やしやつめって言いながらも、その、うん、一応許しを与えて、懺悔させて許しを与えるっていうのを繰り返していくうちに、うん、最終的に、うん、帰郷するんだけれど、ロドリゴは、ある理由から、帰郷して、で、その、帰郷する手前に出てくるのが、まあ、一世尾形が出てくるわけです
よ。一世尾形って序盤は出てこないですか？
塚本慎也。
あの時馬に乗ってて苦しゅ
う
ないって
言ってた。そうそうそうそう、上から見て、その、ね、2回目の中盤、塚本慎也が、4日かかった後に出てくるときは、ひょこひょこ歩いて出てきて、ほんで、その時は加瀬良くんとかが出てくるんですけど、で、塚本慎也が、一世尾形、お前らがいちいちなって、こんなもん信じるからわしわざわざこんなとこ歩いてこなあかんねん。愚痴、すごく愚痴る。で、愚痴った上で、一緒にロドリコ捕まっとるから、大体お前が問題や、みたいなこと。お前がはっきりしてくれたらええねんでって。ほんならこいつらみんな助かるよ。
お前が踏めばいいんだ。
そうそう。お前が踏めよ、とりあえず。いうのを、ずっと悪魔の支え。ほんで、そこで、って言っておられるのだから、踏んだらどうだ。な、踏めよ。いいじゃねえか。仏教もキリストも関係ねえんだ、この国は。っていうのが、浅野忠信。喋り方がほんまにこんな喋り方なんだ。あの人。
浅野忠信は何役なの？
一世尾形、筑後の神の、部下ですわ。単純に言えば。ほんで、いわゆる面倒役、ロドリゴ。帰郷させるまで面倒を見る役で。だから、どっちか言ったら、悪魔的に言うと、メフィストテレスの存在。そういうことさせられた。
カモン達夫のネタで、泉谷しげるが、
はいはい、
なんか何か全てにおいて、うん、例えば冷蔵庫とかにぶち切れるんですよ、うん、泉谷しげるが、はあはあ、なんか夜中に突然うるせんだよとか言ってそうするとカモン達夫がこう飴とムチでカモン達夫がな、先輩怖いから静かにしよう
なって そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ朝のただのそんな感じ、うん、だからずっとそういう感じで殿もこう言っておられるんだから、ほら起業したらいいじゃねえかって必ず言って、ほんでこう出たから なんかもうあいつ頭かてえわって言って部下のやつに、うん、頭かてえわだから帰郷すんなあれいずれ落ちるっていう、ずっと延々こう考案して、もう延々とロドリコが踏めへんせいで、百姓がヒロミなのね。ロドリコはそんなにヒロミに合わない、この映画。常に百姓がヒロミなのと。これ
で、その時に、百姓は拷問されながらどんな感じなんですか？
百姓は拷問されながらも、うん、天国に行けるんですよね。天国に行けるんですよ。すがるわけ。
あ、そうですか。
だから巡視しても大丈夫ですよねって聞かれるけど、うん、大丈夫じゃないだろ、お前らっていう状況になっていく中、裏切り続ける吉次郎が横におるんよ、ずっと。だからもう、こんなにみんな苦しんでるのに、なんで神様は何にも言ってくれないんだっていうふうに、ロドリゴをだんだん思い出すんだよね。それでもなかなかあいつ粘りよんな、あの伊勢尾形と浅野方の子が、なって、仕方がないと。うん、合わせてみてはどうかみたいな話になってきて、
ついに
お寺に連れて行くの、うん、お寺に連れてって、うん、お寺の子にここにお前に合わせたいものがおると、うん、ここの何々っていう和尚がおるんやと、うん、そんな何やようなロドリゴはなんだ僕を仏門に落とすつもりか、うん、そんな和尚坊主の話を聞いても僕が帰郷すると思うのかい君はみたいなこと浅野忠信に言うから、うん、まあとりあえずそれもなお前会ってから考えろよ会ったらわかるって、うん、でガチャってドアが開いたら、うん、瀬戸内寂聴みたいなばあちゃんが突然出てくる、ね、一瞬、え、瀬戸内寂聴かこれって思うぐらい、ちょっとなんか瀬戸内寂聴チックな
横におぼか
さ人が出てきたら、そうそうそうそう、これね、スタップ、スタップ。ほんなら、後ろにね、190メートル、190センチ。
キングコング
って書いてある。だよ。190センチぐらいある、うん、サムエを着た。
怖い感じ。
リアム・ニーソンが懐に銃を忍ばせてるんじゃないかって感じで出てくる、リアム・ニーソン、ラスボス級な、なんか、凄みを、オーラを漂わせてやってる。
え、坊主？
いや、坊主にはなってないですけど、うん、ちょっと後ろ束ねて、うん、なんていうかな、陶芸家みたいな感じで出てくるんですよ。こんなもん偽物じゃない。だから、あれ、絶対ね、スコセッシはあれを読んだ。うん。おいしんぼ。貝原雄山が出てきた感じ。あの雰囲気で出てくるんですよ。で、みたいな、山岡とかみたいな顔になるんですよ、ロドリゴが。みたいな感じで。師匠みたいな感じで出てきた。
じゃああれか、長渕に憧れてた清原が、しばらくぶりに長渕に会ったら、長渕がアイドルオタになったみ
たいな。まあ、偶像崇拝やからね。ほんで、いわゆる問答が始まるのよね。うん、神というものは何ぞや問答がそこで始まって、うん、なんであなた神を
教えたの？そこが要はクライマックス。
いわゆる一つのクライマックス、帰郷するかしないか、うん、いわゆるクライマックスシーンで、ボルテージが上がって緊張感の糸がブイーって張り巡らされてくるところで、一番印象に残ったセリフは、このリアム・ニーソン側が言う、うん、いわゆるアンドリュー・ガーフィールドが、それでも神は復活したじゃないかって言ったら、うん、復活するのに3日かかっとるやないかって言い返されて、うん、ここは毎日太陽が昇って月が出る、うん、あれが神なんだこの国では、うん、そういう風に考えられてるんだこの国で、うん、これその後に一世尾形がもう一回説教するんだよ、うん、アンドリュー・ガーフィールドのあるシーンで、ここの国は沼だと、うん、沼なんだよ、うん、どんなものが来てもズブズブズブズブはまってく沼のようなもんだと、うん、上がってこないそういうもんだから諦めろ。で最後結局帰郷するきっかけになるのは百姓を逆さづりにして、うん、この辺こめかみのあたりにちょっと穴開けて、うん、血がポトポトポトポト垂れるようにして、うん、逆さづりで5人ぐらい吊るされてるのでずっと苦しんでるんで、苦しい助けて神様ってなってるアンドリュー・ガーフィールドを見せて、なんでこんなひどいことするんだって彼らは踏みを踏んだんじゃないのかも、言ってる。うん、踏んでるよって浅野忠信軽く言うのよね。踏んでる。踏んでるけどな、お前が踏まねえんだよ。お前が踏まねえから、あいつらあんな目に遭ってんだ。どうする？踏むか。ほんなら、リアム兄さんが、踏んだら助かる。踏まなきゃどうなるかわかるな、あの連中が。だから、お前が踏めば、この苦しみはどうなるかわかるな、もう一回言う。この苦しみがどこにかかってるのかっていう。アンドリュー・ガーフィールド、もだい苦しむのね、神様信じてるから。うん、俺が踏んだな、あいつら助かるのに。
アンドリュー・ガーフィールドは最初は、監督、うん、塚 塚本監督とかに踏めばいいって言ってましたよね、うん、でもやっぱり
実際自分が踏むのは嫌だ、
あ、自分が踏むのは嫌なんです、
自分が踏むのは嫌だ、
うん、そこら辺でもうちょっとぐじぐじしち
ゃった、ね、そう、そのぐじぐじしてるからお前が踏まないから
みんなああいう目に遭ってんだよっていうふうにどんどんどんどん追い詰められていく、うん
で、だから最初の、あの、一番川崎さんが見たところで言えば、あの、リアム・ニーソンが踏まないから、あの、シンプラがお湯かけられてたわけですよ。
あの、そっかそっか。あ、
ダチョウ倶楽部のリュウちゃんみたいになってたわけですよ、みんな。
じゃあ、リアム・ニーソンも同じ経験をして踏んだわけ、
そうそう、踏んだわけ、うん、同じ考えから言って、うん、なんで神は、助けてくれないのか、うん。自分がここまで苦しんでるのに、みんなここまで苦しんでるのっていう。うんだから、もう、ここは踏んで彼らを助けようで、踏むことにするんだけど、踏んでからがまた20分ぐらい話が続くの。いわゆる帰郷した後のロドリゴとリアム・ニーソンどうなったのか、ぼんやり捨ててないねっていうのが分かってくる。ほんで、なぜかアンドリュー・ガーフィールドのそばには常に綺麗な吉次郎がいて、吉次郎にお礼まで言う。君のおかげで僕は気がついたら、ここまでたどり着けたと。ある種それがだから日本的に悟りの境地なんだ
よ。ああ、なるほど。
だから今まではその聖書に書かれてたもの、うん、でその踏み絵っていうものを乗り越えた先にあるもう一つのステージ、うん、だから踏んだことによって一つステージが上がったというふうに僕はちょっと感じた。ロドリゴの、うん、あの信仰っていうのが、うん、踏み絵ごときで踏んだごときで、うん、捨てれる信仰なら、うん、あの最初から捨てちまった方がいいんじゃねえかっていうのを吉次郎はずーっとやってたから、うん、でも最終的に神はやっぱり許してくれてた吉次郎自身、うん、っていうのは自分がいたから、うん、アンドリュー・ガーフィールドがいたから、懺悔を聞いてくれたし、うん、っていうの吉次郎も最後ある形でどっかにまた行っちゃうんだけれど、うん、で最後に、ロドリゴ神父アンドリュー・ガーフィールドが、亡くなられて日本式のお葬式をするところまで話が展開していって最後の最後に奥さん、嫁ももらうんですよ日本人嫁を、うん、で江戸にやられて、まあ、江戸に軟禁状態になるんだほんであのもう仏門に入ったっていう形に政府の方日本当時の江戸幕府ですな、うん、の方にはもう言われてたんやけど最後にそっとあの奥様が添えられたかどうかわからないけどそっと手の中に十字架がイエスの十字架があるっていうのがラストシーンで、うん、そこだけフォーカスされて、うん、物語が終わって帰郷はしてなかったって、うん、口先の帰郷っていうものじゃない、うん、彼の心の中ではずっと黙ってたけど信仰はあったんだの沈黙の方に話が転換されてる、うん、神はなんで黙ってるんだの話じゃなくて、うん、アンドリュー・ガーフィールドは黙ってたんだ、うん、リアム・ニーソンも黙ってたんだっていう話、うんうん、だから吉次郎は何者なのかっていうのを、うん考えれば、うん、彼が天使だとするならば、うん、ずっと神様が捨てりゃいいんだよ、うん、踏めばいいんだよ、うん、っていう回答はもう一番最初から出てたこの映画に関しては、うん、だからずっと神様が実は喋り続けてたんだけれどね、うん、っていう話が、うんうん、この映画の沈黙
なるほど
のトリックだったかな、うん、思いました。で見ながら私魔法少女マドカマギカのことばっかり思い出して
る。どこら辺が
ある？なんだろうな、あれって願いと許しの物語やったから、うん、だからそこの部分で、アケミホムラがアンドリュー・ガーフィールドと被ってくるところが僕はあって、うん、いわゆる呪縛、うん、マドカマドカっていうあの呪縛、うん、そこから解き放たれるためには、救済されてないじゃない、ホムラはっていう声が反逆力は上がったけれど、やはり僕は最後のアケミホムラの選択、自分が信ずるもの、ポリシーを貫き通したという部分では、なんかマドカマキカのホムラの選択と、アンドリュー・ガーフィールドが黙ってでもああいう行動を取ったっていうのは、なんかに被ってくるところがあるなって、ぼんやり思って見て
た。そういう爽快感がある
。なんかね、だから貫き通したっていうのが、あ、これでいいんじゃないのっていう。だからその上からものを言われて何かをやめるとかそういうのって結局無理なんだろうなっていう人には無理なんだよ。コントロールされるっていうことができるかもしれないんだけれど、信念を貫くっていうのはそういうことじゃないんじゃないのというふうにちょっと思ったの。それがこの沈黙っていう映画を見て思ったのは、もう一つは去年のアカデミー賞受賞作、スポットライト。あれもバチカンのシンプルがやってた一人のことを暴いていく映画だったんだけど、だから神とは何ぞや、バチカンって結構歴史上ひどいことをやってきてるところなんで、 そこに対するアンチテーゼっていうのもすごくあるのかなって、うんうん、きちんと信仰をやりなさいよあなたたちっていう小摂氏からのメッセージ、うんまあ、あとはグラントリノですな、
うんうん
これイーストウッド神とは何ぞやグラントリノって見た、
うん、見ました
あれって神とは何ぞやっていう映画だと僕は思ってるんです、
そうですか、
うん、イーストウッドのすごい怪盗やった気がするの神とは何ぞや
どこら辺が
最後十字架の形で倒れるんですよ。その十字架の形で印象をずっと回転させてるんですよ、うん。だから人間こそが神であると、救いをもたらすのは人間なんだと、うん。隣の、いわゆる中華系の部族の子たち、うん、あの子たちによって、彼、イーストウッド自体のキャラクターっていうのはすごく救われていく。うん、最後 その晩年を救われていくのかな、奥さんが。うん奥さん先立たれ、うん、だから朝鮮戦争とかで人殺したことを懺悔したがってるとかってみんな思い込んでる節があの映画はあって、うん、あの神父さんのところにやっと懺悔しに来てくれましたかって言われて、うん、さあ懺悔してください言うて、うん、浮気2回ぐらいしたんだよねみたいなことあいつ言ってえそれだけみたいな下りがあるんだけどそれだけじゃなんか文句あんのか懺悔しただろうみたいな
全然後悔してなかった
全然後悔してなかったっていうお国のために尽くしたから別に後悔してねえよ俺は、うん、それが信念だろうみたいな、で最後銃を持つところはあの女の子たち男の子を助けるためだけに銃を抜くっていう、神は助けてくれない、でも人間としての最後尊きことを多分イーストウッドはあの姿でやった時に十字架の端で倒れて、あ神様はイーストウッドだったんだこの映画の少年においてはあの少女においてはっていうのを見た時に、救いってなんだろうなっていうふうにすごく僕考えたときに、このイーストウッドはグラントリノで救いってこういうもんじゃねえのっていう描き方をして、スコセッシはきちんとキリスト教っていうのを取り上げて、今回沈黙っていう。でもスコセッシも最後の誘惑でめっちゃ叩かれて、そっちめっちゃ叩かれたときにこの沈黙っていうものを出会ってっていうのが一冊としてあったから。イエス・キリストが人間だったっていう映画を撮ってるんですよ、スコセッシ。最後の誘惑、ね。イエス・キリストだって。
イエス・キリストって人間じゃないですか。
神っていうと、神の考え方、うん、いわゆる聖人、神っていうと誤解が生まれるのは、聖人、うん、その時、その意味合いで捉えてた、いわゆるセックスとか大好きだったんだよみたいな撮り方を、スコセッシにしたり、恋愛とかもしたし。うん、ちゃんと子供も作る行為にしたし、うん、そういうのを描いてものすごく叩かれたんです
。それはあれ、ダヴィンチコードみたいな話です
か？ああ、ダヴィンチコード見てないからな。
あれは要はネタバレ言っちゃいますけど、うん、要はなんとかのマリアっていうのがいて、
マグダラのマリア
って話、なんか要は娼婦と恋仲にあったっていうのを、
多分一緒、
ひたすら隠しにしたい教団がいて、でもその事実が分かっちゃうものがこう。を巡っての話だったんだけど、そういうのってキリスト教会のなんか正統派な人たちは毛嫌いしながらというのは、ね、アイドルはエッチなんかしないんだよ。
だからあの最後の誘惑の原作者の人って誰かに暗殺されそうになってたとかそういうのをニュースになってたぐらい、それを映画化したスコセッシ、だからあまりにも神格化しすぎてないかというアンチテーゼやったんじゃないかなという最後の誘惑に関しては思うんですけど、なんかスコセッシの写真をこう燃やされたりいろいろされたの
か、
めっちゃ叩かれて、
なんかスコセッシってそういう結構クリスチャンなんか結構厳格なそういうのに育てられたけど、もう暴力暴力のこの
本人は神父になりたかったらしいね、牧師さんになりたかったらしい、
だからちょっとメルギブに、メルギブも超あのキリスト教の牧師じゃないですか、でだけどもう暴力衝動が止まらないみたいな、
だからあの人の映画って基本的にこうハイになったら止まれない人の映画って多いのかな、タクシードライバーの最後の方のデニーロも行き過ぎるわけじゃない、自分の正義感の中で、
グッドフェローズ
グッドフェローズ、そうそうそうそうそう、
あの人
だから、そうなってしまった人間の行き着く先っていうのは何なのかっていうのを、スコセッシはずっとなんか解いてきてるのかなってちょっと思ったりはするんだけど、だからそういう意味では確かに彼の集大成的な意味合いがあるのかなっていう、
すごいですよね、そういう日本の作品とかまでちゃんとこうネタ詰めするっていう、
だからすっごく面白かった、沈黙、だからうわー沈黙にしろ
あのコンサルタントにしろ、うん、困ったな、もうすでに今年のベスト級が日本来たぞ、はい、ちょっと思いましたね。
これはファッションって、
ファッション見てない、
なんかちょっと似てそうじゃないですか、拷問経営
が、あれですよね、メルギブ、メルギブがこれでもかってあのイエス・キリストをいじめる映画です、
ちょっとあれでもどっちもきついな、みんな大満足だったん
ですね、大満足でしたね、2時間40分あっという間でしたね、だからあのもう一つ沈黙の面白かったのは、うん、あのロールプレイング的な、
ゆっくりできるって感じ、うん、あのようやく来たっていう、
なんていうんだろう、どんロードムービーっていうのかな、うん、どんどんどんどん事態が悪化していくんだけど、それはどう乗り越えていくんだろうって、その事件が起こる、それに対してロドリゴ苦しむ、でとりあえずこうする、それでも事件が起こる、うん、次にその事件が起こることに対してどうしていくのか、これね、字幕で見れたからよかったかな、うんうん、だからこう向こうの上映版も字幕つけたらっていうぐらい、うん、やっぱりモンド、説法をちゃんとしてるから、それをスコセッシの言葉で映画っていう形でやってるから、あ、この映画でマーティン・スコセッシは牧師になったんだ、僕は信仰なんだ、スコセッシはすごく思う、うん、説教臭いっちゃ説教臭い映画かなと思うんですよ。まあ、アンドリュー・ガーフィールドも美しいね。あんだけあの苦しむ姿っていうのが、最後それを優しくこう導くリアム・ニーソンのお父さんもすごく良かったし。
ちなみに、スター・ウォーズの人はどうなっちゃうんですか、顔が長い方。
あ、スター・ウォーズの人ですか、あの人はですね、海で溺れ死んだ。
拷問で死ぬわけじゃないんです
か、ある種、拷問。
あ、拷問。
一緒に行く人ですよね。
うん、そうそうそう。
あの人はね、いわゆる、お前が、帰郷せえへんかって、帰郷せえへんかって、うん、アルゴラの連中と一緒に、うん、連れられてきて、そこにロドリゴが、浅草刀本がロドリゴ連れてきよ、うん。連れてきて、まあいいよ、ここで待ってる。久しぶりにいい空気だろ、海のいい空気じゃねえか、とかっていうので言ってたら、うん、ほなら、あっちからなんかゾロゾロ人がやってきて、うん、あれは僕の友達じゃないかって、どうする気なんだって言って、あいつな、帰郷しなかったんだよ。帰郷しなかったらどうなるかって今から見せてやるから、って言ったら、すまきにされて、村人。ボートで運び出さ、船で海の沖の方に運び込まれて、すまきにされたまま海に放り込まれるんですよ。やめさせろ、あんなことやめさせろって言ったら、そっちの、お友達も、スターウォーズの人の方も、なんてひどいことを言うて海に入っていくんだけど、体力もない状況やって、海でぷかぷか最後一緒に浮いちゃう。死んじまったみたいな感じで浅野忠信に言われて、まあお前が帰郷しなきゃ、うん、お前の周りにいるやつみんなああなるんだじゃあそういうことでだから増えよみたいな感じで、
かなりかませ犬的な死に
方、そうそう死に方してましたね。あとは面白かったのは塚本慎也が、ここは多分風間さんも見たと思う、ご飯お腹空いてる、パードレー、お腹空いてるならパードレーって言うて、ご飯あるからみたいな感じ、あ、飯だって、ワクワクって神父二人が食った時に、祈りをこうしてて、あって、みたいな、早く食べたいんだけど、みたいな、あれ2回あるんよね、この映画。
みんな祈ってる
し。2回目は、吉次郎がそれをじっとって見てるんです、うん、あんた祈らなかったよね、って。ほんで、ロドリゴが、うるせえなっていう顔をするっていうのがすっごく印象的な。いいんじゃねえのもうっていう感じの、こう、窪塚洋介というか、まあ、そんな映画なんで。まあ、もう一つが、だから今回、窪塚洋介は、すごく僕、面白いなと思ったのは、実は、リメイク版魔界編集、実は今僕は、原作の方の山田風太郎さんの魔界編集小説の方を読んでるんですけど、とても、フェイトとか好きな方は、ぜひ、読んでいいんじゃないかと。多分この辺の影響を。
英霊が出てくるん
ですね。英霊みたいな感じで、もっと嫌な感じで、宮本武蔵とか出てくるんで。
なんか、あれ、要はリーグオブレジェンド、
ね、そうです、そうです、そうです。そう、あんな感じ。えげつないけど、やってることで。その魔界転生で、小葉塚洋介って天草四郎と貴様やってる。いわゆる、島窓の乱を起こした。
総大将になった人、はいはい、だから、あ、キリスト教つながりだな、
ネットで調べて
みたら、リメイク版の方の映画はちょっとあのお勧めできないな、
あれ元はアニメ映画
映画
で有名、
津田新一と沢田研
究、ああそう、
はい、最後沢田研究を首だけ飛んでえはははははって言
う
と壮大すぎて映画とはほぼ不可能だな、やっぱりこのあれじゃ、
なるほど、じゃあもう早くも今年
やばいよね、
やばいですね、これを超える、まあね、注目作はね多いですけどね、
そうですね、
実際見てみなきゃ何とも言えないっていうところが、じゃあ、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ今回コンサルタントと注目の話をリクさんに聞きました、
はい、コンサルタントはぜひ何ですか、190メートルでしたっけ
190メートルキングコング、
あ、そう、それはリアム・ニーソンだとりあえず対空砲火砲が、人がどうやって死ぬかを見てほしいですね
じゃあ、
はい、ありがとうございました。